皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。それではご一緒に御言葉を通してディボーションしてまいりましょう。今日のディボーション箇所は最後の晩餐の場面です。イエス様が弟子たちの足を洗い、弟子の一人がイエス様を裏切ることを予告する場面です。
ヨハネの福音書13章12節から26節。主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。誠に誠にあなた方に言います。しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。私はあなた方すべてについて言っているのではありません。私は自分が選んだ者たちを知っています。けれども聖書に、私のパンを食べている者が、私に向かってかかとを上げますと書いてあることは成就するのです。イエスはこれらのことを話されたとき、心が騒いだ。そして証しされた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人が私を裏切ります。イエスは答えられた。私がパン切れを浸して与えるものがその人です。それからイエスはパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられた。
今日の箇所を通して、イエス様についてわかることは、イエス様は私たちにとって、人生の救い主であるということだけではなくて、人生の模範でもあるということです。またイエス様は誰に裏切られるかをご存知であったように、私たちすべての人の心の中をご存知だということです。それと同時に、21節に心が騒いだと、そのように書いているように、裏切られる心の痛みを味わっておられたということがわかります。かつて、アメリカの映画でターミネーターという映画を見たことありますけども、簡単に言うと、この人間の皮膚を身につけたこのサイボーグが、人間の少年を助けるというストーリーでした。でもサイボーグなので、涙を流すことができない、悲しむことができない、そういう面がありました。つくづく思いました。人として来られた神の御子イエス・キリストは涙も流し、悲しみも経験し、人から裏切られるという、その痛みも味わわれ、心が騒いだと書かれている、その通りなんです。今日ここから、二つの点に注目したいと思います。第一、互いに足を洗い合う習慣。14節、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。15節、私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。足を洗うというこの行為は、当時は、奴隷、しもべの役割でした。しかし、主であり、死であるイエス様が、埃や、また泥でまみれ、臭く汚い足を、自ら率先して洗われたということです。私たちは、家庭や職場、あるいは教会で、汚れ仕事を頼まれると、どのように反応するでしょうか。例えば、教会奉仕の中で、トイレ掃除の奉仕者が募集されて、その一覧表が貼り出されたとして、真っ先にあなたは名前を書く、そういう人でしょうか？もし頼まれたら、私がなんでそんな汚いことをしなきゃいけないのかと、他の人がやればいいんでないかと、そういう思いが頭をかすめるということはないでしょうか？イエス様を思い出しましょう。主であり、死であるイエス様が、進んでされた働きは何だったか。それに自分自身も参与するような生き方を今日一日 選び取っていくということができるなら、これはなんと光栄な奉仕かと。洗い合いなさいというこの命令は、互いに汚いところを認めた上で、綺麗にし合いなさいという命令。こういうふうに言って良いと思います。私たちの中で、最もこの汚い部分というのは、まあ、お互いの足以上に、お互いの心ではないでしょうか。お互いに心の汚れを正直に告白し合い、お互いのために祈り合うことを、この率先して行い合う。それこそが今日における究極の足の洗い合いと言えるかもしれません。例えば、まあ、セルグループ、小グループの中で、お互いに罪を告白し、お互いのために祈り合うことは、今日におけるたっとい足の洗い合いと言えるかもしれません。まあ、その場合大切なことは何かというと、互いにということです。罪の告白が決して一方通行にならない。あなたは告白する人、私は聞く人というふうに、なんか役割を初めから決めてしまうのではなくて、お互いにです。クリスチャンになったばかりの人も、何十年来の信仰の経験者であるクリスチャンも、互いに罪を告白し合う。そのようなフラットな関係が、私たちの健全なクリスチャンの関係です。互いにそこで祈り合うのです。イエス様は、この翌日に十字架に貼り付けになり、十字架上で、父を彼らの罪を許しくださいと。彼らは自分が何をしているのか分かっていないのですと。まあ、そのように祈り取りなし、私たちの救いの技を完成させてくださいました。私たちはイエス様に代わって、誰かの罪を許したり、清めたりはもちろんできません。できることは何かというと、一緒になって十字架の主の前に出るということです。そこで、主が許してくださる。主が清めてくださる。そのことを信じるのです。私たちは聖書の基準で生きようとすると気をつけないとお互いに対しても厳しくまた裁きやすくなってしまいます。私たちは決意ができているほどの弟子たちはなおさらのことであります。第2番、分かっていることを行う習慣。16節、誠に誠にあなた方に言います。しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。イエス様という私たちの主人は、最も天高く上げられたお方ですけれども、この地上ではご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられ、そして人としての姿を持って、自らを低くし、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。このイエス様の、へりくだる姿勢を思い出すたびに、私たちは自分の高慢さを思い知らされるのではないでしょうか。主であり死であるイエス様が十字架まで低くされたのならば、私がこの世で人から低く取り扱われるということは、いかほどでもないことがわかります。17節、これらのことがわかっているなら、そしてそれを行うなら、あなた方は幸いです。これらのことが分かっているならと、これらのことっていうのは、これイエス様が弟子たちの足を洗ったのは、それを見て学んだ弟子たちがイエス様に習ってお互いに足を洗い合うためだということ。この分かっているならとありますが、頭ではそうすべきだと分かっているのに、体がどうもついていかないということが、私たちの信仰生活ではしばしばあります。イエス様の模範に私たちが習っていこうとするにあたってどうしても必要なことがあります。それはご聖霊の助けです。イエス様のようにしようと言って自分の生まれながら持っている肉の力ではできません。聖霊の助けです。イエス様の姿へと私たちを日々似せてくださるのは私たちのうちに住まわれるご聖霊の働きによるのです。ですから、イエス様の弟子たちの足洗いは、見よう見真似でできるものではありません。日々、自分の死という十字架を追って、そして行っていく力は、聖霊が与えてくださるのです。良い行いさえも、神様が、聖霊様が備えてくださいます。祈りましょう。天のお父様、イエス様が私の心の汚れを、日々許し清めるために、イエス様の血は、 今日も流れ続けていることを感謝します。私たちがイエス様の歩みに習えるように、聖霊様の助けがいただけることを感謝します。イエス様の名前で祈ります。アーメン。今日も皆さんの上にイエス様の祝福があるようにお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。